説教見えるようになりたいと出して、新井純牧師です。
今朝は2箇所お読みいただきましたけれども、特に、今日は後半のところ、目の不自由な人が癒されて見えるようになる、そのお話のところを中心に、学びたいと思います。この箇所はマタイとマルコにも同じ並行記事のあるお話でございまして、まあ目が不自由な人が癒されるという癒しの物語ではありますけれども、それだけではなくて、私たちが気づかされるべき事柄というのが含まれて、おりますので、そのあたりに目を向けてみたいなと思うんです。ある日イエス様がエリコという町に行かれた時、通っておられた時、目の不自由な人が道端に座っているところを通りかかりました。大勢の人たちがイエス様に従って歩いておりましたから、普段は静かな通りも想像しかったに違いありません。あるいは賑やかな通りだったのかもしれませんが、さらにいつもとは違う雰囲気になっていたことは間違いないでしょう。目の不自由な人もその雰囲気を察して、一体これは何事かと思うわけです。そこで聞いてみます。これは一体何事ですか。すると一人の人が答えます。ナザレのイエスのお通りだと。ナザレのイエス、さまざまな奇跡を行い、その中には病人や障害を持っている人たちを癒すという、そのような印も行われる噂の方でありました。そのようなことがおできになるのは、もう神様の権威を与えられているに違いない、まさに人々が待望していた救い主ではないか、そのように噂されている人物、その方が今自分の前を通ろうとしている、あるいは通り過ぎている、そのような状況です。そこでこの目の不自由な人は思わず叫びます。ダビデの子イエスよ、私を憐れんでください。憐れむという言葉、これは同情する、かわいそうに思う、そういう意味の言葉で、よく皆さんもご存知ですが、イエス様が憐れむという時にはもう少し深い意味を持った言葉、違う言葉が当てられます。それが同じ思いになるという意味の言葉です。同じ思いになる、大切な言葉、キーワードです。喜んでいる人、悲しんでいる人、楽しそうに見える人、辛そうにしている人、私たちの周りにはいろいろな人がいます。いろいろな思いを抱いています。いつもいつも一人の人は同じ思いを抱いているわけではありません。上がったり下がったり、いろんな思いを抱きます。その一人一人の気持ちを、いつもいつも私たちは理解したり受け入れてあげられると、受け止めてあげられるというわけではもちろんないんです。でもそうした思いを、たとえ一人であっても分かってあげられたら、理解してあげられたら、どんなに素晴らしいだろうと思うことは多々あります。自分のこととして考えてみればよくわかるんです。例えば何か悔しいことがあったといたします。その悔しさを分かってほしいと思っている自分がいます。でもその複雑な気持ちを上手に説明することはなかなかできませんし、すべてをさらけ出すというのも簡単ではありません。伝えきれないもどかしさを持ちます。それがまた悔しかったりします。そんな時に 心許せる友がいて、じっと自分の話に耳を傾け、一緒にうなずいてくれる、そういう友がいたらどんなに励まされるでしょうか。分かってもらえない、そう思っていたのに、一生懸命それでも耳を傾けてくれる友がいる。それだけでは決して同じ思いになったというふうな言い方はできないかもしれません。その証拠にはなりません。でも一生懸命分かってくれようとする、同じ思いになろうとしてくれているということは分かります。実はそれだけでも十分だったりするんです。分かろうとしてくれるということは、分かってくれたということと同じではありませんが、寄り添おうとする気持ちが伝わるということで、同じ思いになろうとしてくれていることによって大いに励まされていきます。イエス様に向かって、憐れんでくださいとこう叫んだ目の不自由な人も、おそらくそれまでとても悔しい思いをたくさん重ねてきている、そのように想像できます。ご存知のように、目が不自由だというだけで、当時はあなたやあなたの先祖が罪を犯したからだ、そのせいであなたは目が不自由なのだ、その報いをあなたは受けているのだと、つまりあなたは罪人と同じだ、あるいは罪人だ、罪人は救われない、このように言われ続けてきたんです。別に自分は罪を犯した覚えがないとしても、先祖が罪を犯したからだ、だからこんな目に遭っているんだと、そのように言われてしまう。どうして自分がそんな辛い目に遭わなければならないのか、到底納得できるものではありません。ただでさえ目が不自由だ、そのことで辛い思いをしているのに、その上罪人扱いされて、誰もこの苦しい状況は分かってくれない、当たり前だとみんな思っている。こういう悔しい思いをこの人はたくさん重ねてきたでしょう。でも今目の前を通り過ぎていこうとしているナザレのイエスという人は、癒してくださる方だというではないか、この苦しい胸の内を分かってくださる方ではないのか、癒しの御業、それが本物なら、私のこの目の不自由な障害も取り除いてくださるかもしれない。そうすれば全てが変わる。そう思った目の不自由な人は叫んだわけです。ダビデの子イエスよ、私を憐れんでください。その声を聞いたイエス様は立ち止まりました。そしてその人を呼ぶんです。そしてお尋ねになりました。何をしてほしいのか。すると目の不自由な人は言いました。主よ、目が見えるようになりたいのです。もう言うまでもないことです。この人にとって一番の願いは見えるようになることです。目が見えるようにさえなれば、さまざまな重荷から解放されるに違いないんです。新たに仕事をすることができるようになるかもしれない。そうなれば人に頼らずに自分で生活をしていくこともできるようになるでしょう。何よりも目が見えるようにさえなれば、目が不自由なのは罪人だからだというふうに罵られることもなくなる。つまり罪人扱いされることもなくなるんです。だから目が見えるようになりたい、これはこの人にとって本当に切実な願いでした。イエス様はおっしゃいます。見えるようになれ。するとこの人の目は見えるようになりました。イエス様は心から求めてくる この人の思いを、一人の人の思いをしっかりと受け止めてくださいました。悲しんだり苦しんだりし、そういう思いを重ねてきた人を放っては置かれなかったんです。そういう人のそばに行き寄り添い、その思いにしっかりと耳を傾け、同じ思いになって、だからこそそうした苦しみから解放してくださるんです。私たちとまさに同じ思いになればこそなせる技でありましょうか。これは私たちにも実はできることでしょう。私たちの隣人が同じ思いになってほしい、そう願っているときに同じ思いになることはできます。完全だとは言わなくても、そのことに耳を傾け心を寄せることはできるはずです。そのことによってその人が抱えている問題を簡単に全て解決できるわけではないんです。そんなことは言いません。でも自分がその人の立場に立って考えようとすれば、その人がどんな思いなのかということは分かるんです。そして同じ思いを共有してくれているという安心感は、その人自身が立ち上がっていく力の源にさえなっていくと思います。だから同じ思いになってほしいと願う、その友に寄り添うということにはとても大きな意味があるんです。ここで少し話を戻してみます。イエス様にこの目の不自由な人が叫んだ時、憐れんでくださいと叫んだ時、この一行の先を行く人々がその時どうしたかということが記されています。周りにいた人たちはこの人が叫んだ時何をしたでしょうか。それは叱りつけて黙らせようとしたと、こう書いてあります。叱りつけて黙らせようとしたんです。どうして人々はこの目の不自由な人が叫ぶのを叱りつけて黙らせようとしたんでしょうか。例えば引き止めるのは迷惑だとか、あるいはもうすでにこの時は大変な評判でしたから、偉い先生に対して名もない者が直談判するような、そういうふうにして声をかけるのは失礼だとか、いろんなことを想像することができます。確かにそういうところがなくもなかったかもしれませんが、おそらくこの時はこの叫んだ人が目が不自由であった、障害を持っていたということに大きな原因があるように思います。今もお話ししましたが、そういう病や障害があるというのが罪の報いであると信じられていた時代です。本人が罪を犯したのでなければ、両親だとか先祖だとか、とにかく7代まで遡ってその罪は報いを受けると、そのように言われていた時代です。だからあなたは間違いなくその先祖の、あなた自身に見覚えがなくても、身に覚えがなくても、あなたの先祖の罪の報いをあなたが受けていると断罪されていたんです。したがってこの人が叫ぶのは罪人ごときがという、そのような社会の思い込みといいますかね、この人に対して貼り付けたレッテル、それのゆえにこの人がそういう訴えをするということをもってのほかだ、そのような思いで叱りつけて黙らせようとしたに違いないんです。普通だったらこの人はシュンとなって静かになっていたかもしれません。でもこの時この人はますます強く叫び続けるんです。もしこの目、今前を通っているイエスという人が本当に救い主であるならば、今こそ千載一遇のチャンス、何としてもこの訴えを聞いてほしいと願ったからに違いありません。その声はイエス様にきちんと届きました。 立ち止まってこの人を呼び寄せ、何をしてほしいのかと尋ねてくれたわけです。そして自分は目が見えるようになりたいのだ、先に振り返ったようにその切実な願いを訴えました。そこでイエス様は深い憐れみを持ってこの人の訴えを聞き癒された。どれほど嬉しかったか。見えるようになる、肉体的な意味だけではなく、この人自身の心も開かれていったんだろうというようなことを意味しているようにも思います。閉ざされていた心が開かれた、外からの圧力だけではなく、そのために自分自身で自分は罪人なんだそう思い込まされていた、そういう気持ちからも解放されていった、新しいところを見ようとする、未来を見ようとする瞳が開かれた、そのようにも思います。そして何よりも興味深いのは、これを見ていた民衆が神を賛美したというふうに締めくくられているところなんです。叱って黙らせようとした人たちが神を賛美したんです。これは単純にイエス様の癒しの御業というものに対して賛美したということだけではないと、そのように考えます。どういうことか。目の不自由な人が罪人だとされているのはというのはもう何度もお話をした通りですが、そういう罪人というレッテルを貼ってこの人を物乞いしないでは生きていけないというところに追い込んでいたのは誰なんだということを考えます。この人が物乞いしなければ生きていけないようなところに追い込んでいたのは紛れもなく民衆です。つまり私たちです。罪人とは交わることはできないと、そのように思い、この人たちを差別し虐げる、そのような中で自分たちはあのような者たちとは違うんだ、私たちは救われる民なんだ、そのようにして他者との比較の中で自分のポジションを決めて安心しようとしている民衆がそこにたくさんいました。ところがイエス様はどうだったか。ご自身を求めてこられるその叫びに対して答えるんです。たとえその人が罪人だというレッテルを貼られていたとしても、イエス様は分け隔てなくと言いますか、全くそのことを意に介さず、その叫びに純粋に答えてくださいました。心からの叫びを無視するようなことは決してなさらなかった。慣例や風習やそういうものに惑わされることもなく、ご自身の素直な思いに突き動かされて罪人とされている人たちとも積極的に交わってこられたイエス様の姿を私たちは福音書を通して知っています。この時は目の不自由な人に語りかけ、耳を傾け、そしてその願いを聞き癒されました。その様子を旗で見ていた民衆が何を思ったか、私はこう想像します。自分たちがこうに違いない、こうに決まっているという偏見を持っていた、そこから生まれる差別の世界に自分たちはどっぷり使っていた。でもそういうことを飛び越えて、さもそういうことはないのだということを教えるかのように、罪人とされている人に接していかれるイエス様の姿を通して、自分たちがそういう誤った偏見の世界にいるのだということに気づかされた者たちが少なからず出てきたということではないか。そうやって気づかされた者たちは、それまでの自分たちの浅はかな思いを悔い改める、そして新しい、もっと素直にかわいそうだと思ったらそこに寄りそうじゃないかとか、嬉しそうだなと思ったら一緒に楽しもうじゃないか、喜ぼうじゃないか、そういう共に生きる世界へと一歩踏み出すことを可能にする、 そんな出来事をこの周りにいた人々は経験したのではないか、そのように思うんです。憐れみを追い求めた目の不自由な人、この本人のみならず周りにいた民衆までもが解放されていった喜びの中で、気づかされた民らは皆その気づかせてくださった神様の皆をここで賛美していったのではないのか、そのように考えます。イエス様との出会いで目の不自由な人は癒されました。しかしそれは単に目が見えるようになったということにとどまらず、罪人である自分にさえちゃんと一人の人として接してくださる方がおられるということや、罪人とされて苦しめられている現状を理解してくれる人が現れたということ、あるいは自分を苦しめてきた周囲の人々の中からわずかでも自分の苦しみや悲しみや辛さ、そういうものに理解を示そうとしてくれる仲間が現れたということ、いろんな意味で世の中の解放の瞬間に立ち会ったことこそがこの人の癒しとなって、この人を慰め励まし、新たな希望を抱かせたのではないかと、そのように思います。民衆もまた今まで気にも留めなかった道端に座っていた一人の人のこの癒しの出来事を通して、自らが悔い改め新しい希望に生きる力を与えられた、そのような自らが解放される瞬間を味わったに違いありません。イエス様が行くところには私たちの想像をはるかに超えた恵みと祝福があふれているのだということを私たちは知ります。一言祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。御子イエスキリストを通してたくさんのことを教えられ、悟らされ、私たちはその思いに素直に応えながら、絶えず気づかされたことに悔い改めつつ、あなたを信じ、あなたに従う信仰の決断を日々新たにしていきたいと願います。どうぞ私たちの手を引いてください。これから始まります一週の歩みもあなたと共にありますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。 アーメン。